聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の詩編第25編6節から11節を読みます。旧約聖書の855ページになります。詩編25編6節から11節まで。主よ、思い起こしてください。あなたの常しえの憐れみと慈しみよ。私の若い時の罪と背きは思い起こさず、慈しみ深く御恵みのために主よ、私を御心に留めてください。主は、恵み深く正しくいまし、罪人に道を示してくださいます。裁きをして貧しい人を導き、主の道を貧しい人に教えてくださいます。その契約と定めを守る人にとって、主の道はすべて慈しみと誠。主よ、あなたの御名のために罪深い私をお許しください。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書2章の15節から17節を読みます。新約聖書の64ページになります。マルコによる福音書2章15節から17節。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか、と言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。祈祷を捧げます。神様、あなたの前に私たちが集い、今日も礼拝を共に捧げることができることを感謝いたします。けれども、さまざまな事情で礼拝に参じることができない兄弟姉妹もおられます。そのような方々をどうぞ顧みてください。私たちもそのような方々を覚えて祈ります。私たちの生きる世界は、あなたの目から見るとおそらく哀れな、無秩序な、バラバラに避けてしまった世界に移るのかもしれませんが、私たちはここを居場所として生きなければなりませんから、それを受け入れます。その中であなたの物事を変える力こそが私たちの力となり、あなたの 憐れみが私たちの宝となります。どうか聖霊を送って私たち一人一人を変えてください。不信仰な私たち一人一人を助けてください。今日私たちは世界聖賛美と世界宣教の日を迎えて礼拝を守っています。先の戦争の深い傷跡から世界聖賛美は生まれました。私たちは今日世界中の教会に集う人たちと一緒に聖賛をいただきます。主にあるこの幸いに心から感謝いたします。どうか世界の教会がキリストにおいて一つであることを覚えて平和を作り出すために私たちが働けるよう導きの御手を添えてください。また私たちの日本キリスト教団が世界に二十数人の宣教師を送り出していることを覚えて世界宣教の働きの大切さをも実感しています。日本キリスト教団がより力を蓄えて実質的に宣教師たちを霊肉ともに支えることができるよう私たちも祈りを合わせます。あなたがこの大切な活動をお支えくださいますように。尽きない感謝とともにイエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。すべての人々と共に食卓にと題しまして御言葉を取り継がさせていただきます。イエス様と食事をした人たちの多くは徴税人や罪人であったということが福音書に描かれています。で、徴税人は文字通り税金を徴収する人たちです。で、今日のテキストの舞台はカファルナウムということですから、そこには、通行税を徴収する収税所が置かれていました。で、徴税人はそこで通行人が持っている携行荷物について税を徴収したわけです。しかし徴税人は管理ではありません。漁師から雇われた、徴税請負人という立場の人たちです。最終的にそれはローマの政府に行くわけですけれども、直接には、領主のヘロデ・アンティパスのところの国庫に入ったと見られています。で、徴税額が初めから課せられるんですね。で、その徴税額より多く集めることができれば過剰分は徴税人のものになります。で、反対に不足すると徴税人は今度は自分の懐からそれを補わなければなりません。そういうシステムですから、おそらく多くの徴税人は損をしないように集めたことであったろうと思います。うまく集めれば取り立てた分の中から自分の懐に入れる分が増えたわけです。ですから、有名なザーカイの話に出てくるようにですね、大抵の徴税人は金持ちであった と見られています。で、今日のテキストの場所として出てくるのは、その徴税人の一人であったレビの家です。マルコはレビなんですけども、この並行記事のマタイはね、この名前がマタイになってるんですよ。で、ルカの福音書なんかの十二使徒の名簿を見ますと、またこれが違っていると。なかなか誰と誰が実は一緒の人物ではないのかとか、いろんなことが言われてますけども、そこら辺がちょっと、並行記事を読んでいますと、私たちに引っかかる点です。で、レビは直前にイエス様から私に従いなさいと言われて応じたばかりでした。今日のテキストのすぐ前にそのことが書かれています。ですから、これからイエス様に自分は従うのだから、まずイエス様をもてなそうとされたのかもしれません。で、徴税人はユダヤ人たちから嫌われておりました。で、カファルナウムのような交通の要所はユダヤ人だけじゃなくて、違法の人たちもたくさんそこを通行するわけです。徴税人は外国人たちと接する機会が多くなります。で、そのことはユダヤ人たちにとってみると、彼らは不当に高い税金を取る上に、この異教徒に対してあんなに接したら詐欺的に見て不浄だろうと見られたのです。その結果、徴税人はユダヤ人たちの軽蔑の対象になりました。また、その徴税人と一緒に会食の席についていた人たちの中に罪人が出てきます。もう罪人というのは、もちろん刑法犯のことではありません。ユダヤ人社会において、宗教的に見て罪人だという、そういうふうにレッテルを貼られた人たちです。で、例えば、地の民と呼ばれていた人たちがおりました。その人たちはその代表的な存在です。罪人の多くは貧しい人たちです。で、彼らは身分は卑しいというふうに見られておりましたし、この制度的にいろいろな面で差別を受けておりました。で、差別した一番の理由は、ユダヤ人たちが、金貨玉状としていた律法を守らないということです。彼らは、罪人たちは律法を守らない、あるいは、守れなかった環境に置かれていたんです。食事の席には、またファリサイ派の律法学者もいました。で、このファリサイ派の律法学者の人たちが、食事をしているときに、ちょっと待ったと声を上げたんですね。で、ファリサイ派と呼ばれる人たちは、もちろん祭司もおりましたけれども、民間人もたくさん入っております。で、その中に、学級の友も入っていたわけです。学者もいたわけです。で、一言で言いますと、彼らに共通している、すべてのファリサイ派の人たちに共通しているのは、とにかく真面目だという点です。律法を守ろうとする姿勢において、もう 他の追随を許さない。それぐらい真面目なのです。当然ユダヤ人たちはファリサイ派の人たちを尊敬したと思います。で、そのファリサイ派の律法学者がなぜちょっと待ったと声をかけたかというと、律法の食物規定に触れていたからです。この食物規定の元の元はですね、レビ記に出てきますね。なんでこんなことを決めなくちゃいけないのというようなことがレビ記にはたくさん出てきますけども、それは宗教的に定められた規定なのです。で、ファリサイ派の人たちは、例えばサドカイ派の人たちと比べると違いがはっきりしますけれども、モーセ五書だけではなく学者たちによる律法の解釈規定というものがありまして、それをも含めて判断基準にしていたわけです。ですからモーセ五書を基準とするサドカイ派に比べたら、もっと広い解釈をファリサイ派の人たちはすることができたんですね。広いというか、もっと細かいことまで立ち入って解釈することができた、そういう人たちです。で、彼らから見ると徴税人の仕事っていうのは、まあ、ある分自分の懐に入れちゃうんですから、あやつらは汚いことをやっている、汚れた存在だというふうに映ったんですね。ですから結局は徴税人も罪人と同列に置かれて、彼らはユダヤ人たちは見ているわけです。で、そのように社会から蔑まれていた人たちと平気で同じ食卓に着いたイエスというお方、イエス様は本当にすごい方だと思います。何と言いますか、世の中のしがらめいろいろありますけれども、そんなものは全く気にしない、自由にそうした行動を取ることができたということだけでも、イエス様という存在は尋常ではありません。ですからこの時平気で罪人や徴税人と食事をされるイエス様の姿を見たファリサイ派の人たちの、まあ一般的に言われる敬虔な感情はですね、ひどく傷つけられたと思います。で、もう一つ私たちが気づくことは、イエス様と弟子たちがこの罪人や徴税人と一緒に食事をしていたという伝承がもともとあったと思いますけども、その伝承をその共感福音書が揃って全部取り上げているわけです。まあ、名前が一部マタイであったりレビであったり違っている部分があるんですけども、揃って共感福音書が取り上げている。その背景は何かという点ですね。で、おそらくそれは初代教会がユダヤ人と異邦人との食卓の交わりの問題に直面していた、そういうことに関係していると思います。ですから初代教会にとってイエス様が罪人や徴税人と一緒に食事をするということはとっても大きな意味を持っているんです。 で、現代でも教会は差別の問題に取り組んでいます。この差別の問題に取り組む理由は、私はここにルーツがあるだろうというふうに思っています。神様の前で、あの人は罪人だと、他者を裁くことは最終的に人間には許されていません。しかし、昔も今も私たちは同じようにこの他者を裁いてしまうということをいろいろな局面でやってしまっているんですね。そのことを私たちはよく考えなければならないと思います。私は人を裁いてなんかいないと主張する方もおられるかもしれません。けれども、人間のそうした自覚とは全く別に、神様の目というものがあります。神様の目から見たら、差別だと言わざるを得ない多くのことを私たち人間は犯しています。現代の事例で言うとすると、例えばですね、国連の人権委員会が、日本にはブラック差別がある、だから早急にこれを解消するようにと何度も勧告してきているわけです。しかし日本政府はその勧告に対して全く後ろを向いています。そういう日本の姿勢に対して国連は、あなたたちは人権理事国の一員でしょうと、差別に対して具体的に取り組まないならば、それは公約違反ですよというふうにジュネーブの会議で指摘されてしまいました。で、私は外気教というキリスト者の団体で対日外国人の人権問題に長く関わってきました。で、右翼の人たちが言うんですね。国連というのは日本を批判しないと出世できない組織だよ。そういうふうに嘘吹くんです。こうした差別の現実は、日本政府の責任であると同時に、国民である私たちの責任でもあるっていうことを自覚する必要があると思います。ブラック差別があるなんて知らなかった。私は決して外国人を差別などしていない。で、そういう感覚も結果的には、差別に加担していることになるんです。イエス様の時代、ファリサイ派の人たちが社会で立派であると認められていた人たちであったということが、どういう意味を持っていたのかということを、よくよく私たちは考えなければなりません。イエス様は人間の罪を指摘されたんです。ただ単にファリサイ派の人たちを批判されたわけではないと思います。イエス様は17節でこう言われています。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは 正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。人から蔑みの目をもって見られた徴税人と、清くない、汚れていると呼ばれていた罪人たちとは、同病相憐れむといいますか、座を共にすることもきっと多かったんだろうと思います。そのような人たちとイエス様は食事を共にされたんです。その結果がどうなっていったか。ファリサイ派の律法学者たちはイエス様の態度に驚き、また怪しみの目を向けるようになっていきます。それはどんどんどんどんエスカレートしていきます。で、今日のテキストを読んでおりまして、この出来事自体の中に神の子イエスが地上に来てくださったことの意味が含まれているということに気づきます。徴税人レビや罪人たちは、人々から阻害される寂しさにきっと打ち沈んでいたんです。私たちは友達が一人もいなくなったら、それは耐えきれないほどやりきれない寂しいことです。で、いつも人々の冷たい視線にさらされているとするならば、誰でも喜びや平安は失っていくだろうと思います。人にはいろいろな悩みや苦しみがありますけれども、イエス様の来臨の意味は、悩みの中にある人に対する愛を通してご自身を表したもうたということです。イエス様は最初からレビの心をちゃんと見抜かれていたと思います。だからこそすぐ前の14節で、私に従いなさいと声をかけられて弟子にされたんだと思います。私たちはこのテキストを通して、イエス様をこの世にお使わしになった神様が、どういうお方であるか、ということを示されています。悩みや苦しみを抱える人に、愛を注がれるお方なんです。ところで、このユダヤ教の人たちが食事を神聖視したというのは、先ほどもちょっと触れましたようにレビ記を読んでわかります。なぜ宗教的な意味を持っていたか。それは彼らにとって会食というのは聖なる交わりであったんです。いろんな人と一緒に会食をする。ユダヤ人はもちろん自分たちの民族内でそれを考えているわけですけれども、一緒に食事をするということは聖なる交わりのひとときです。けれども清められていない者と一緒に食事をすることは自らを汚すことでもあったんですね。で、これは信仰の世界の事柄ですから、宗教的に見れば一応の道理であると思います。大抵の宗教というものは汚れを排除する何らかの制度を備えているものです。例えば日本では神道お祓いをしますよね。 あれは汚れを清める印です。けれどもそのような宗教的な道理もイエス・キリストの前では全く役に立たないということをこのテキストは示しています。この箇所を読んでいて私はもう30年以上も前のことですけれども、ハワイ諸島の一つであるモロカイ島という島にダミアン神父の足跡を訪ねたことを思い出しました。ダミアン神父、カトリックの神父さんです。ベルギー人です。で、彼はモロカイ島の断崖絶壁の狭い土地にですね、強制的に隔離されていたハンセン病者の中に入って一緒に生活をした方です。もちろんそこで聖書を一緒に読んでイエス様のことを伝えたんです。で、当時は来賓を持った人たちが大勢患者の中にいましたので、彼らと同じ食器を使っている彼自身もやがてハンセン病に感染しました。その時ダミアン神父が漏らした言葉が記録されています。これでやっと皆さんと一緒になれた。で、彼は神父として自分の生涯をイエス様にそっくり捧げていた人ですから、それは当然といえば当然なんですけれども、なかなかその言葉は普通の人には言えないと思います。隔離されていた患者に同情するだけでは何にもならないときっと考えておられたんですね。ですから彼は単なる同情者としてハンセン病者の中に入ったのではなくて、汚れた者としてこの世からもう排除されてしまった人たちの中にイエス様がおられる、そのことを確信して入ったんだと思います。イエス様も単なる道場として徴税人や罪人と交わったわけではありません。人間が汚れていると決めつけた世界に入って交わっても、決して汚れることなどない、そのことを明らかにする、いわば何と言いますか、この聖なる救い主として徴税人や罪人の中に入っていかれたんだと思います。そしてイエス様はそのようなお方として今現在も私たちの汚れを引き受けてくださっています。ですから丈夫な人に医者はいらないという一言は痛烈な皮肉です。いや、むしろ皮肉というよりは終末において一切の価値の転倒を起こされる救い主であるイエス・キリストからの宣告だと捉えた方が良いかもしれません。何と言いますか、つまりキリスト教信仰というのは罪人の信仰なんです。神様は罪人を招き、その愛のゆえに罪人と共にいてくださる、そのことが福音なんです。 自分はどう見たって義人ではないと、罪深い人間だと思う人を神様は招いてくださいます。罪の自覚はもちろん重要なことですけれども、罪を自覚しただけではどうにもなりません。人間は自分で自分の力で罪の世界から抜け出すことができないんです。福音による支配のためにイエス様がこの世に来られて初めて罪というものが崩壊していきます。今日のテキストの済む前でレビを招いた意味が、その後だんだんとこの物語の流れの中で明らかにされていく、そういうものを私は感じました。医者を必要とするのは病人ですが、罪人にはイエス・キリストが必要なのです。使徒パウロはそのことをよく理解していたと思います。だからこそローマ書の中で義人はいない、一人もいないというあの有名な言葉を残したんだと思います。私たちは一人残らず全て罪人です。私たちのなすべきことは、私に従いなさいと言われるイエス様に心から従っていくことだけです。お祈りします。神様、私たちは今日この礼拝で聖餐に預かります。御言葉を聞くことの大切さと並んで、イエス様の食卓に連なることの重要さを今ひとたび確認しようと思います。黙示録で、見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうとおっしゃったのはイエス様です。それゆえ私たちは今日世界聖餐日に、あなたを信じる世界の兄弟姉妹たちと一緒に聖餐式を守ります。私たちが己の罪を深く自覚し、主イエス・キリストによってその罪から解放されるように、心から御前に祈ります。解放の主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の77番、パンくずさえ拾うにもを歌います。
パンくずさえ拾う 風